島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。今日は法政インポートカー福島株式会社店長代理営業課長の山崎英二さんにお話を伺います。山崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
店長代理ということで、まあ、かなり偉い役職で。
いやいやいやいや。
そういやいや、けど店長代理って結構偉いんじゃないですか。
いや、もう現場ですから僕は。現場畑ですから、ね。
そうなんですか。
はい、現場命のだ。
じゃあその現場に出て、
はい、
まあ法政インポートカーっていうぐらいですから、会社は車の販
売ですか、ね。
そうですね。
輸入車の販売をしております。
なるほど。もう会社にはどれぐらいいらっしゃるんですか。
震災の年に私こちらに引っ越してきましたので、はい、これでちょうど6年目ということになりますかね。
震災がある年の、震災があった後ですか。
後ですね。
後に、
はい、
あれじゃあその前までは違う仕事を。
そうです。その前は名古屋におりまして、
ええ、
違う仕事をやってたんですね。
あ、そうなんですね。はい、じゃあその震災の時はもう福島に来るっていう流れではあったんですか。
そうですね、そろそろそんな流れもあったんですけども、震災がでも決定打になったっていうのはありますね。
それちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか。
はい、震災の日がですね、ちょうど僕はもう部屋に一人でいまして、はい、愛知県の名古屋もすごい揺れたんですよ。
はいはいはい、
もうやっぱり日本中が揺れたぐらいの感じだったと思うんですけど、うん、
はい、
でテレビつけたらですね、もうすごいことになってるわけですよ。
はい、
でその後、まあ、その時にですね、前の仕事の時のその仙台支社っていうのがあったので、
はい、
その時の仲間なんかも安否を確認するのにですね、当時はもう最初は電話つながったんですね。でもその後もうすぐ津波の映像が流れ始めたぐらいから、もう連絡取れなくなっちゃってですね、で、まあ、そんなこんながあって、かみさん実は福島の人でもらったもんですから、
はい、
まあ、その時も名古屋に一緒にいたんですけども、大変なことになってるぞと、すぐ帰れるなら帰ってこいということでやったんですけど、まあ、なかなかやっぱり向こうは平穏な感じでしたので、で、まあ、帰ってきてからですね、テレビなんか見てたんですけども、すごいですよねやっぱり。
まあ、映像はすごく、
映像がもうショッキングすぎて、
いや、はい、そうですね。
でそれこそその2日後ぐらいでしたですかね、
はい、
原発の事故、
はい、はい、
でそれこそもう親戚も含め親も、かみさんの親がですね、やっぱりこっちにまだいらっしゃったんで、これは逃がさねえかんと、いうことで、まあ、そんなことをやってたんですね。で僕実家が福井なもんですから、
はい、
福井の僕の実家の方にかみさんの両親を
です、ね、あ避難させた、
兄弟も避難させてなんてやってたんですけども、
じゃあもうとにかく震災を 遠くから見てたけれども奥さんが福島出身であったっていうのがあって、ね、とにかく避難させようっていう、
そうです、
まあ、ご家族を避難させようっていう感じだったって感じですかね。
そうですね。
であればなんですけど、はい、結局そのまあ原発事故がありましたから、はい、例えばその福島から離れて生活するっていうこともできたと思うんですよね。はい、なぜそのこちらで就職をして今の仕事に就いたのかっていうのをちょっと聞かせてもらっていいですか。
そうですね、まあ、それもですね結局そんなこんなでこう心配をしててですね、で、まあ、仕事もその頃ですね、まあ、順調にも行ってはいたんですけども、うんうん、今勤めてる会社の店長からですね、
はい、
ある日突然電話が来るわけですよ、
はい、
で何やってんだという話で、
はい、
こっち大変なんだと、
うんうんうん、
で、まあ、手伝えるのかという話で、
はいはい、
それこそ6月ぐらいですかね、
はい、
電話来たのが
震災の年の6月、
年のもう6月ぐらいに電話が来まして、
は
い、で神さんにもそんな話をしてたらですね、もう心配でたまらんと、
うんうんうんうん、
やっぱり両親は、まあ、2、3ヶ月は福井に行ってもらったんですけど、その後、うん、福島に帰られましたので、
なるほど、
うんうんうん、でそこからはやっぱりもう心配で心配でしょうがないですね、
うんうんうん、
で神さんも沈んでますし、
はい、
まあ、そういったところもあってですね、やっぱこれはもう帰った方がいいと、
まあ、その心配だっていうのもあって、
心配だっていうのもあったんですよね。
なるほど。じゃあまあ福島に戻ろう、
戻ろうと。
けどその名古屋に行った時の仕事はじゃあやめて戻ろうという決心をしたっていう、
決心というかですね、まあ、実はもううちもあったんですよね、はい、実は、
福島に
郡山に僕うち買っちゃったんですよ。
あ、
片途端転勤言われまして、
あ、そういうことですか。
そうなんです
。ああ、なるほど。
でそれも心配っていうのもありました。
なるほどなるほど、
まあ、うちもあるし帰ろうよと、
うん、うんうんうんうんうんうん、
というのも一つの理由でした。
なるほど、そうだったんですね、はい、だから震災後で家族、まあ、家族とは一緒に住めるようになったって感じですか、うん、
まあ、家族とももともと
名古屋に
住んではいたんですけども、名古屋には住んではいたんですけども、より神さんの実家に近い方が何かと、まあ、子供もまだちっちゃかったんですから、
はいはい、
安心だろうと、いうところはあったんですよね。
で、まあ、原発ですけど、
はい、
まあ、あって、まあ、多分ちっちゃいお子さんを持ってる方とかだと、まあ、放射能の問題とかってちょっと考えざるを得なかった部分があると思うんですけど、
そうですね、
そのあたりってどうですか。
いや、実際名古屋にいた時の周りの反応はですね、ひどかったですよ。なんでそんなとこ帰るんだろう、死にに行くのぐらいの、まあ、そういう環境でも実際にこう何回か福島帰ってると、
うんうん、
やっぱり皆さん普通に生活もされてますし、復興頑張ろうっていう
感じ
もありましたので、
はい、
いや普通じゃんと。
その外から見るのと、はい、福島にいて生活するのでは多分温度差じゃないですけど全然見えてこないところありますよね。
そうですね、やっぱりその、うん、テレビの報道だけでは感じない部分もありますし、それが全てでもないなっていうのは感じますよね、
はい、
ただやっぱりこう子供を小学校に転校させて、
はい、
で校庭にその測定器があるじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱりああいうの見ちゃうと
うん、
ちょっとショッキングな感じ
が、確かに複雑な気持ちにはなりますよね。
そうですね。
じゃあ戻られて今の仕事を、今の仕事に就いたっていう感じですかね。震災直後からじゃあもうその仕事には疲れて仕事をずっとやってらしたわけですけれども、
はい、
何かご苦労とかはありましたか。
そうですね、やっぱり震災直後の年の9月にこちらに来ましたので、
はい、
最初の頃はそんなに車もそうそう売れるもんでもなかったですし、やっぱり苦労はしたかなとは思うんですよね。思うようなやっぱり今までの収入とは違ったっていうのもありますし、ただ、
はい、
だんだんこうやっぱりお客様が増えて店全体もこう盛り上げようっていう雰囲気もありましたし、で今東武幹線沿いに新しい社屋ができてですね、まあ、あれが2014年にできたんですけども、
はい、
ものすごい広いんですよ、
はいはい、
でそれこそもう自動車博物館みたいな感じで車もいっぱい並んでますので、
あ、
中に14台16台ぐらい入るんですね、
ええ、
多分そういったショールームがあるっていうのも 他にもないんじゃないかなとは思うんですけど、
うーん、
全国的にも珍しいと思うんです。
あ、そうなんですね。
だそういう環境にも恵まれたっていうのもありまして、
うん、
まあ、今は本当にたくさんのお客様にですね、
うん、
本当感謝してるなというところはありますね。
このインタビューの続きは次回4月28日に放送しますので、ぜひお聞きください。
安全で広くっておしゃれでかっこいい快適なお部屋がいいな。私ってわがままかな。
そんなわがまま全部入りの車ができました。両側スライドドアの5人乗りスーパーコンパクトボックスルーミー誕生。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、C-WAVE、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。